今日も、イエス様のようにというね、ことを共に見ていきたいと思います。いろいろイエス様の、ことについてこれまで見てきましたが、まあ、本当に多くの、素晴らしい、特徴というかこう素晴らしいことがですね見ましたが、まあ、もし全部ですねイエス様のことを見るとすれば、かなりこのシリーズが長くなると思いますね。でも、そうはしませんけれども、まあ、このシリーズを始めるにあたり見たように、まあ、神様はこの私たち神のことをされている信者の私たちがみんなイエス様に似ることをご計画してます。で、まあ、先週は特にですねそれがこう救いの御業のにつながっているという話もですね、まあ、義人と聖歌というのをですね見ましたが、まあ、今週はですね今朝は、このイエス様のように憐れみ深いということを共に見ていきたいと思います。今日の箇所はマルコの6章の34節です。マルコの6章の34節、76ページになりますが、イエスは船から上がれると多くの群衆をご覧になった。そして 彼らが羊飼いのない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。ありますね。まあ、ここの深く憐れみというねこのところを中心に、まあ、見ていきますが、イエス様がこの人々の必要を見てですね深く、憐れみを持って教えているんですね。まあ、イエス様はしばしばそういうように聖書の中で紹介されてますが、そういう一箇所ですね。で、今日ですね、まずこの憐れみとは何なのかというね、ことをちょっと考えたりしてみたいと思いますね。憐れみとはじゃあ何なのかというね、まあ、辞書でちょっと見てみますと、人の不幸や苦しみに対してかわいそうに思い、深く同情する気持ちですとかね、そんなふうにこう紹介してますね。あるいはこんなこともありましたね。同情や慈悲や、情けの心、相手のつらい状態に心を痛め、助けてあげたいと思う気持ちですね。まあ、そういうように紹介されてますね。私たちの世界は本当に多くの問題で満ち溢れてますね。多くの人がいろんな問題を抱えてます。で、まあこういう憐れみっていうのは、すなわちそういう苦しんでいる人たちを見て、まあいわばかわいそうに思う、あるいは心に留める、助けたい、そんなことですね。まあ、今日のこの箇所では、イエス様がその見渡しますと群衆が集まっており、そしてここにあるように羊飼いのない羊のように見えたですね。なのでイエス様が、彼らを、まあ、癒したり、まあ、この箇所には紹介してないんですが、同じ並行箇所マタイの福音書では癒して多くの人を癒された、そして、まあ、ここにあるように教えておられるんですね。まあ、イエス様のこの、憐れみというのは、愛に基づいてますね。本当にこの天のお父様を愛しておられ、また天のお父様、まあ、神様によって作られた私たちを愛するというね、この愛に基づいてこのようにまあ、深く憐れんでるんですね。で、ちょっとこの愛と憐れみの違いについて考えたいんですが、まあ、今言ったように、 この聖書的な憐れみというのは愛ゆえの憐れみですね。人を愛しているから憐れむということですね。そしてこの実はこの箇所ではですね、ここに深く憐れみというこの表現はギリシャ語では、腹綿ですね。内臓こうなんていうかこう大腸小腸のねそこら辺のことを指してるんですが、まあ、それが動いたっていうような表現なんですね。でそういうような表現なんですが、まあ、この聖書時代ではこの腹綿というのが、そういう感情のもとと、まあ、思われていましたし、まあ、日本語的にもそういうような用語も考えもねなくはないと思いますね。まあ、しかし今日風に言うとすればもしかしたらそれは、心を、ね、こう用いるかもしれませんね。まあ、例えば心が引き裂く思いとかね、心が痛む思いとかね、そんな風に言うかもしれませんけど、まあ、とにかくここでは腹綿こうお腹のねこうそういう、まあ、感情を用いているんですね。まあ、これはギリシャ語でもヘブル語でも同じような感覚で書いてありますね。まあ、この愛と、憐れみの違いですね。愛はもっと広く、憐れみというのはその愛からこう生まれるものですが、まあ、中にはですね、母性反応のですね、そういうふうにこう例える人もいるかもしれませんね。まあ、人間的にはそれはいい例かもしれませんね。我が子を本当にこう愛しているゆえに何か困ってると他人とは思えないようなね、自分と同じようにこう、まあ、痛い思いをする。で実は聖書の中でもそういうように神様のこの憐れみを、まあ、紹介しているところもありますね。ちょっと旧約聖書のイザヤ書の49章の、15節をですね見ますとイザヤ書49章の、15節ですね、1208ページになりますが、イザヤ書49章15節、女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。まあ、神様がイスラエルに向かってこう話してますね。で結局女性女がですね、自分の赤ちゃんのことは忘れない。まあ、基本そうですよね。でも忘れたとしても、まあ、まずないことですが、忘れたとしても神様はそうされないということですね。憐れむというんですね。もう一箇所、同じイザヤ書66章の13節ですね。まあ、ここでも母親を用いてですね、神様がご自分のことを述べてますが、イザヤ書66章の13節ですね、1235ページですが、母に慰められる者のように私はあなた方を慰め、エルサレムであなた方は慰められるとこあるんですね。このようにですね、この母親の憐れみ、その愛、ね、そういうように神様も、まあ、用いてますね。まあ、憐れみというと、もしかしたらですね、男性にはあまり向いてないと思うかもしれませんが、もちろんそれは違いますね。そしてこのイエス様のことを今日見ますが、まあ、今のさっき読んだ34節に戻りますね。マルコの6章のところですが、 まあ、このイエス様の憐れみの背景をね、少し考えたいんですね。どんな中でこういうふうにイエス様が人々を見て憐れまれたのかということですね。まあ、76ページ、マルコの6章の30節ですね。30節から読みますと、さて人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを、残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事をする時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで、寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それを気づいて、方々の町々からそこへ、徒歩で駆けつけ、彼らより先についてしまった。そして今日の箇所ですね、34節。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして、彼らが羊飼いのない羊のようであるのを深く憐れみ、心で、いろいろと教え始められたとあります。背景読んでみると分かりますか？イエス様と弟子たちはものすごく忙しいんですね。まあ、ゆっくり食べる余裕もなく忙しいんです。だからじゃあ少しですね、ゆっくりできるようにみんなから離れて、ね、誰もいないとこ行ってちょっとゆっくりしよう。そんなふうにこうイエス様がおっしゃってですね、そしてこの船に乗って、そしてそのように群衆から離れてね、こうゆっくりするつもりで行ったわけですが、なんと群衆がイエス様と弟子たちが船に乗った様子を見て、まあどうしてどこに行くか分かったのかは分かりませんが、まあ分かったんですね。そして、そこに殺到したんですね。いろんな町からいっぱい人が集まってきたんです。で、結局船が着く頃にはもうみんな集まって待ってるんですね。ね。ですから、まあ計画の休みとかはできないわけですね。で、そんな中で皆さんだったらどう反応しますか？ね、こう休むつもりでどっか行きました。しかし蓋開けてみると、ね、そこにもいる。今の私の表現から私の反応分かりますよね。え？ってこうね、ちょっとこう喜べないような、なんかちょっとえまだかっていう感じの。そんなことになりがちですよね。まあそうでしょうね。疲れているとね、休みたいと思えばまあそうなりますよね。まあしかしそういう中でイエス様はどう反応したかというと、その群衆を見てですね、本当にかわいそうにまあ思ったんですね。このところにあるように深く憐れみあるんですね。彼らを癒したり教えたりしたんですね。まあその後の話もここにありますね。ちょっと読んでみますと、35節ですね。そのうちもう時間も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えていった。あなた方であの人たちに何かを食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが 出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにというの、いうことでしょうか。さあ、まあこのようにイエス様がかなり長い間この人たちを教えて癒したり教えていました。そしてね、何時でしょうか、午後でしょうかね、このまま行くと、みんなが食べ物に困るなっていうのが弟子たちがこうね考えて、そしてこう解散させるようにイエス様にお願いしましたね。まあでも無理もないですよね、ここには休むために来たんですよ、なのにこんないっぱい人がいて、休むどころかね、帰って大変なことですね。だからもうそろそろね解散させましょうよってねイエス様に話しますが、しかしイエス様はですね、そうじゃなくて彼らに食べさせましょうとこう言うんですね。まあ、ここは5000人に食事を与えるイエス様の奇跡の話ですね。ですから弟子たちはね、まあ、頑張って買ったところでみんなに食べさせるような余裕もないというようにね、まあ、申し出るんだけど、まあ、イエス様が奇跡を行って5000人の男と、まあ、そこには女性と子供たちもいたわけですから、まあ、大勢ですね食事を与えます。まあ、そのまま解散させるとかわいそうにねイエス様思ったんでしょうね。まあ、とにかく今日はそういう奇跡ではなくてこのイエス様の憐れみですね、注目してますね。イエス様の憐れみというのは、まあ、いろんな事例があります。同じマルコによる福音書の例えば1章の40節ですね、40節から見ますと66ページですね、マルコの1章の40節ですが、さてツアラートに侵された人がイエスの元にお願いに来てひざまずいていった、お心一つで私を記憶していただけます。イエスは深く憐れみ手を伸ばし彼に触っていった、言われた、私の心だ、清くなれ。まあ、そしてこの記憶されたんですね。ツアラートっていうのは、まあ、いわば皮膚病ですね。前の訳では雷病とかね、そういうような訳されてましたけど、まあ、よくわからない病気なので、こうね、このままヘブル語で紹介してるんですが、まあ、ともかく、そういう皮膚病ですね、に患って困っている人、イエス様が見て癒しを頼むと、まあ、その人をですね、深く憐れみ、まあ、手を差し伸べそして癒されるんですね。マルコの8章の1節からですね、こんなようにもありますね。マルコの8章1節80ページになりますが、その頃また大勢の人の群れが集まっていたが食べるものがなかったので、イエスは弟子たちに呼んで言われた、かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。まあ、ここのかわいそうにっていうね、この表現は実はさっきと同じ言語ではね、言葉なんですね。まあ、哀れに思うとかね、情け深く思うとかね、そんなこう同情するとかね、そういう表現なんですが、まあ、深く哀れむっていうね。そしてここではまたイエス様が食事を与えるんですね。まあ、ここの場合は4000人ですね。 またルカによる福音書もですね、7章の11節からですね、こう見ますとこんなふうにもあります。それから間もなくイエスは122ページですね、ルカの7章の11節ですね。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やまめになった母親の一人息子が、死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かないでもよいと言われた、ね。まあ泣いてるね、この母親。ここでは、彼女がこのやもめとなったとありますね。やもめとなったというのはご主人もいません、そして一人息子がもう亡くなりました。これから大変な生活が待ってますね、当時はね。なのでなのでっていうよりも息子が亡くなったの悲しいんでしょうね、純粋に。でもとにかくイエス様がそういう様子を見てですね、かわいそうに思い、ここもそういう憐れみですね。そしてどうなったかっていうと、泣く必要ありませんよって言ったんですが、その子を生かしたんですね。蘇ったんです。で、母親と一緒に家に帰っていくんですが、そのようにこの福音書の中で、繰り返しイエス様の憐れみについて紹介されますね。お腹空いてる人、病んでる人、ここにこう息子を失ってね、葬儀のそういう母親、あるいはこの羊飼いのない羊のようにさまよう、こう人々、そんなふうにこうイエス様が見て、この憐れんでいるんですね。私たちは普段からイエス様の人への愛についてよく話しますね。そして今見た事例も、もちろんそういうことがベースにありますね。イエス様はこの人たちを愛しておられたんですね。しかし福音書はそういう愛から来る憐れみ、というものをですね、このよく紹介してるんですね。イエス様がそういう周りの人たちの、痛みや苦しみを、感じて、そして痛み、あるいは私たち今心っていうのを使いますが、ここでは腹渡というね、そういう用語を使ってますが、そういうようにして他人事ではなく、ね、自分のように痛みを覚えるんですね。そういうこともあって、多くの人はイエス様に、惹かれたんだと思いますね。そういうのは本当に私たちも飢えてますよね。なかなか世の中にはそういうことは、そうないわけです。さあ、でもイエス様がこんなに憐れみ深いのはなぜかという、ね、ことをいくつか考えたいと思いますね。どうしてこんなに憐れみ深いのかなということですが、詩編の145編の8節ですね、ちょっと見ますとごめんなさい、兄貴に give me some water。 45編の8節ですね、1052ページになりますが、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられますとありますね。 ね、情け深く、憐れん深く、怒るに遅く、恵みに富んでおられると。ね、主はというね、この神様はね。まあ、イエス様は神様ですね。神が人となって私たちの間に住まわれたわけですが、イエス様はそういう意味では私たちに神様の姿を示してますね。神様は本当に、まあ、時折旧約聖書を読むと、何か非常に厳しく感じるかもしれません。しかし実にこのように憐れん深く、情け深く、恵みに富んでおられるというね、ように、そして怒りが遅くとありますように、そういうお方ですね。そしてイエス様がそういうことを、まあ、その生涯を通して私たちに示してるんですね。まあ、ですから神であるからというのが一つ言えますね。でももちろんイエス様は神でありながら人となられましたから、そういう人としてのことも少し考えたいんですが、ヘブル書の5章の7節8節ですね。ヘブル書の5章の7節8節ですが、429ページですね。はい、429ページ、5章のヘブル人の手紙5章の7節ですね。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、まあ、続くんですが、多くの苦しみですね、によって従順を学びとありますね。まあ、イエス様の生涯を見ますと、その誕生からその死まで一生見ても決して楽な生活ではなかったんですね。ベツレヘムで生まれた後もエジプトに、逃げたり、そしてあるいはガリラヤに住んだり、決して裕福な家ではなかったでしょうし、聖書には記されてませんが、おそらくイエス様のお父さん、まあお父様というかヨセフですね、この地上でのお父さん役をしているヨセフですが、早めに亡くなったと思われますね。いろんな意味で決して楽な生活ではなかった。いろんな苦しみがありましたね。そしてその苦しみというのが、私たちがより、憐れみ深く憐れみを学ぶ機会ですよね。すなわち私たちもいろんな困難や痛みを覚える中で、より人に寄り添って、あるいはその思いになるわけです。例えば、病気になれば、それなりのね、病気をしていれば、その他人の病気をもっといたわることができますよね。いつも病院に時折行きますとね、いかにこういっぱいだなと思うんです。あ、こんなに普段ね、元気でこう外でいろいろしている私ですけど、行ってみるともう本当にいっぱい、人でいっぱいですね。そんなふうに感じます。例えば子供が、自分のね、我が子が亡くなりますとね、それはもうたまらない痛みですが、 そういうことは、例えば他の家族はそういうことをになると、身をもってその痛みを覚えて、その人のためによりこう深くですね、思うことができるわけですね。まあ、そのようにイエス様がいろいろと苦しむ中で、まあ、人としてのイエス様ですね、よりこの憐れみ深い、そういうものが養われたように思いますね。さあ、でもイエス様はこの地上での生活だけでこのように憐れみ深かったのではなくて、実はこのヘブル人への手紙では今もイエス様は私たちに対して憐れみ深いというように紹介しているんですね。この4章をちょっと見ますと、428ページですが、4章の終わり、最後ですね、14節から見ますと、ここにありますね。さて、私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのです。ですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は、これイエス様ですね。私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯さなされませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ね、イエス様は、罪を犯さなかったものの、しかし罪や苦しみやいろんな私たちの直面する問題を、直面してますね。ですからそのことをよく理解できます。同情できないような方じゃないんですね。同情できるんですね。同情します。で、16節では、ですからとありますね。だから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいても、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。あれですね。この大胆に、だから私たちは、そういうイエス様が、いらっしゃるので、まあ、ここに共に弟子たちのように、目で見えるような形にここにいるわけではないんですが、天におられます。そして私たちのことを見ておられます。同情されます。わかるんですね。なので私たちは遠慮なくですね、この大胆に自分の直面している、誘惑なり問題なり困難なり、そういうことを主にお話しできるんですね。そして主はそれをちゃんと分かってくださいます。まあ、時としてはどうでしょうかね。他人に話しても、まあ、極端な話、牧師にも話したけど、ね、分かってくれなかった、そういうこともあるかもしれませんね。残念ながら、というのは全部分かるわけじゃないんです。でもイエス様は分かってくださいますよ。なので私たちはイエス様に大胆にお話しできるんですね。そのように今も主は私たちを憐れんでくださるんですね。同情できないような方ではない。同情してくださるんですね。憐れんでくださるんですね。さあ、そういうわけですが、じゃあ私たちですね、他人に対する私たちの憐れみについて最後に考えたいと思います。まあ、これまで神様の憐れみ、イエス様の憐れみなど見ましたね。それは本当にありがたい感謝なことですが、じゃあコロサイ人への手紙の3章ですね、12節13節を見ましょう。ごめんなさい、風邪で声が本当に良くないんですが、はい、コロサイの3章の12節ですね、393ページですが、12節13節ですね。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、 謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに、忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。先々週だったでしょうかね、このエペソの4章で、許しについて見ましたが、同じような箇所ですが、この中でいろいろありましたが、深い同情心という12節になりますね。慈愛、この慈愛というのもね、そういう似たものですよね。慈悲からね、慈愛という、神様が私たちがそのように憐れみ深いことを願ってます。命じてるんですね。そうしなさいと言ってます。で、結局どうでしょうかね、皆さんそういう心で生まれてきますか。子供って他人の他の子供に対して憐れみ深いですか。さほどそうでもないですよね。そういう性格の子もいるかもしれません、中にはね。でも通常そうでもないし、子供の問題だけじゃないですね、大人もそうです。そういうように生まれてくるわけではありませんね。この今のコロサイの3章では、例えば8節を見ますとね、このようにありますが、しかし今はあなた方もすべてこれらのことを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしりあなた方の口から出る恥ずべきことでは、恥ずべきことを、言葉を捨ててしまいなさいとあるんですね。捨ててしまいなさいと、続くんですが、あるいは次の9節では、古い人と、その最後の部分ですね、古い人をその行いと一緒に拭い捨ててありますね。そしてあるいは10節では、新しい人を着たのですというね、そういうように、この12節では、それゆえと始まりますが、最後にはを身につけなさいというね、同情心、慈愛などですね、そういうのを身につけなさいとあるわけですね。で、結局拭い捨てると身につけるという、こういうことですよね。生まれながら私たちはそういうものではない。イエス様を信じた段階でもパッとそういうふうになるわけじゃないんです。そういうように私たちは変わらないといけないんですね。で、結局ここもですから、私たちはもっとイエス様に似る、成長して変えられ、そしてイエス様に似ることをですね、進めてるんですね。命じてるんです。同じくですね、第一ペテロの3章の8節をですね見ますと、第一ペテロの3章8節ですね、455ページですが、最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい、ここにも同情し合うとか、憐れみ深くとか、兄弟愛を示すとかね、そんな風にこう挙げてますよね。神様の御旨なんですね。そのように命じています。もちろん他にもありますが、でも私たちはですね、そういう憐れみをどのようにして学べるかっていうと、私たちの場合は神ではないですよね。なのでイエス様は神でありながら人となられたわけですが、私たちは違います。もちろんイエス様を信じると聖霊なる神様がうちに宿ってくださいますが、そういうお働きによって、主のお働きによって私たちが 変えられ、キリストに似るということをですね、あります。まあ、ローマ書、この学びの冒頭に読んだ箇所ですが、8章の28節、9節ですね、見ますと、まあ、有名な箇所ですね、302ページですか、この28節と29節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。ですから、これが神様の御旨なんですが、私たちがイエス様に似るということですね。さて、この28節では、すべてのことを、働かせて益としてくださることを私たちは知ってますとありますね。私たちは益となるということを思うときに、ね、なんかまあラッキーだなっていうかね、こう良かったなと言えるような、そういうものをまずパッと思い描くかもしれませんね。まあ、しかし往々にしてそういうものではないと思います。もしかしたら、なんでっていうすごいがっかりしたり困ったなと思うようなこと、案外その方が多いと思います。イエス様に似るのであれば、楽な生活ではイエス様に似ることはまずないです。イエス様自身も、いろいろ苦労されてですね、生きたわけです。そういう中で、まあ、さっきのヘブル書でも読んだように、そういう苦しみを通して、まあ、従順を学ばれたとありましたが、まあ、まあ、なので、イエス様もそうであったな。なおかつ、なおさら、私たちはそうですよね。なので、結局、意外と苦しみとかね、困難や、そういう問題を通して、私たちに、この、いろんなことを教えますが、一つにはこういう今見ている、ある意味を学ばされることが多いのではないでしょうかね。すなわち私たちもそういうことを通して、経験する、自ら経験することによって、他人の思いをこう実感してですね、そして身をもって、ね、作ろうってこう、ああ、大変ですねっていう、ね、軽い気持ちではなくて、親身にね、心から、ああ、それは大変だなっていうことをこう覚えるためには、まあ、そういうことも必要になるわけですね。まあ、ですから最後にですが、今日の人々も世の中の人々もですね、イエス様の憐れみを必要としてますね。まあ、34節ね、さっきも読んだんですが、マルコの6章34節冒頭に読んだんですが、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのない羊のようであることを深く憐れみ、心といろいろと教え始められたとあります。もしイエス様がですね、今私たちの世に来られたら、同じ光景を見ます。2000年も経ってますが、今もそういう人々だらけですね。羊飼いのない羊のようにさまよって困っている人たちです。私たちの身の回りにはそういう方々が実に多くおられます。イエス様は今では天に戻られましたね。でも私たちはこの地上に残されています。そして私たちは主を代表するものとしてここにいるわけです。すなわち人々がもしイエス様の憐れみを見るのであれば、それは私たちを通して見るわけです。 なので私たちもそのような意味でですね、本当に、このイエス様のように変わっていく必要がありますね。私はね、こういうイエス様の姿を見ると、ああ、私はダメだなと思います。どっちかというと、弟子たちの思いがすぐ共感できますよね。いや、もう疲れたし、帰ってくれないかっていう、そんな風にね、すぐこう、思ってしまったり、感じてしまったり、いうかもしれませんね。でも、イエス様は違いますね。そうじゃなくて、確かにイエス様も疲れてますよ。疲れてますが、でもこの人たちの必要を本当につくづくと覚えて感じて、憐れみ深い、こう、そういう、こう、ところにですね、響いて、彼らを癒したり教えたりしてますね。今日の私たちの世の中も、こういうクリスチャンを必要とするんですね。私たちはそういうふうに変えられていくべきです。そういう意味では、今日こういう話を聞いてですね、私はまだだなと思ったら諦めてはいけませんね。諦めるのではなくて、かけてます。そういう私はまだまだそんな姿ではないので、どうか私のうちによく働いて作り変えてください。ね。皆さんどうですかね。イエス様の憐れみを感謝しませんか。天のお父様の憐れみ、嬉しいですね。そのゆえに救いがあり、そのゆえに私たちも罪許されたんですからね。感謝です。そういうこの憐れみを私たちもですね、示すべきです。神様が私たちもそのように変えられていくことを願ってますね。こういうメッセージを準備しながら、私は本当にこの必要だなと思いましたね。で、本当にこの私たちが神様によって変えられていくべきですね。今日はイエス様のように憐れみ深いということを見ましたが、本当に世の中はまさしくイエス様の憐れみを必要とする世の中ですね。で、私たちはそういう中で少しでもイエス様の、ね、憐れみを人に示すことができるように、どうか私を作り変えてください。もっとイエス様に似るものにしてくださいと、こんなふうにね、共に祈りたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もイエス様のようにということを見ております。今日は憐れみ深いということを見ましたが、しばしば欠けます。本当に、そういうものですが、でももっともっとイエス様のように憐れみ深く人を思いやる心で、心から人を思いやることのできる、そういう、こう、愛に満ちたものと、主とのお交わりによって私たちを変えてください。そしてこのような憐れみが世の中に、神様の、主の、イエス様のが私たちを通して少しでも示されますように導いてください。今日お集まりの兄弟姉妹一人一人もきっとそういう思いですが、その心の内にお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。